今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。マタイの福音書5章10節です。新約聖書6ページになります。マタイの福音書5章10節短いので2回読ませていただきます。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人たちのものだからです。以上の箇所から清香先生に、義のために迫害されているものは幸いですと題しましてメッセージをいただきます。
おはようございます。今朝も蒸し暑いなというところかと思いますけれども、それぞれの日々の守りのためにまた祈ってまいりたいと思います。今日多くの詐欺が横行しているわけですけれども、特に振り込め詐欺やいろんなことがあり、テレビなどでもいろいろ気をつけるようにという放送もあったりします。そのような詐欺もありますが、看板に偽りありの詐欺もやはりあります。いい言葉聞かされてですね、あるものを購入したけれども、とんでもないものだったとか、粗悪なものだったとか、いろんなこともあります。また怪しげな信仰についてもそのようなことがあります。その信仰によりですね、人生が変わった、病気が癒された、さまざまなご利益をですね、言葉巧みに聞かせて、そして、その信仰に導こうとする、そんなこともあります。このイエス・キリストについて、ある方がこんな評価するわけですが、キリストは透き通った真実であるというわけです。キリストは透き通った真実である。キリストはご自身に従う人々に対してですね、この安楽な生活を約束されてはいなかったわけです。むしろ信仰のゆえに、どのようなことが起こるかも語られました。信仰のゆえに受ける、困難、あるいは迫害についても隠そうとしないで語られました。イエス・キリストは十字架に疲れる前に弟子たちにこう言われました。世があなた方を憎むなら、あなた方よりも先に私を憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではありません。私が世からあなた方を選び出したのです。そのため世はあなた方を憎むのです。イエス・キリストは弟子たちに、あなた方はですね、本当に信仰によって神の子とされ、キリストにつくものとされたゆえに、世の人々はあなた方を憎むことがある、迫害することがあると言われたわけです。今日の三条の説教の中でも語られましたが、義のためにあなた方は迫害を受けることがあるということを言いました。この一つは義のためとありますが、このところで言う義とは何なのかともなります。すでに5章の6節で義に飢え渇くものは幸いですとありましたので、そこでも義ということを少し見ました。義といえばそれは正しいことと当然言うことができます。ですが、人の世においての正しいということは必ずしも定まっているわけではなく、結構時代などでも変わります。時代が変われば正しいとされる事柄が大きく変わります。日本でも戦前と戦後ではそれこそ大きく変わりました。また地域においても変わります。世代によっても変わることもあります。地域それぞれの風俗習慣もあり、それぞれに異なっています。ある地域ではそれが正しいとされることが、他の地域ではいや、それは正しくはないということもあります。あるいはそれこそ国の上に立てられた指導者によっても変わります。その主義主張によってもですね、大きく変わります。今日も国によるそのような違いを見せつけられたりもしています。義といってもですね、正しいといっても、 そのようにさまざまに変わります。そうなると正しいこと、義なることとは何ぞとなってしまいます。聖書の義ということですが、その義は神の義、神の正しさと関係しているわけです。聖書で言う義とは、人間の変わりうるですね、判断によるものではなくて、神の義、神の正しさに基づくものであるわけです。変わらない神の正しさ、あるいは神の義がある。その神の義に照らしてなされるわけです。言い換えれば、それは聖書に照らして判断されるべきところでもあるわけです。そのため時には人々の前においては問題なくても、神の目から見て、いや、それは正しくないということもあります。じゃあ今日のところの義のための迫害ということの義ですけれども、やはりそれは神の基準に照らしての正しいことであるわけです。神の基準に照らして正しいこと、義なることを行おうとすることでした。そこには道徳的な正しさもあるかと思います。罪となることに誘われても、それを拒んだり、あるいは導かれそうになった時にも、それに対してノーということもあります。また神に命じられての宣教ということもあります。キリストから大宣教命令を受けても、それを受けてそれをなそうとするわけですが、その義なることをなそうとします。でもそれらクリスチャンたちがそれぞれ神の義、神の正しさ、聖書に照らして生きようとするとき、ある人々にとってはそれは不愉快であり、目障りとなることもあります。ジーズ弟子たちはそのような中で生きてきたし、そのような中で戦ってもきたわけです。次はこの義のための迫害というわけですが、聖書は義のために迫害されているものはとあります。クリスチャンたちが義なること、正しいことをなそうとするわけですが、そのために迫害を受けることもあるといいます。まあ、ところで使徒が苦しみを受けるにしても、その理由は様々であるということも事実かと思います。苦しみにあっていても、その苦しみは一体どこから来ているのかということが時には問題となるわけです。新約聖書ですけれども、一箇所開いてみたいと思いますが、ペテロの第一の手紙ですね、第一ペテロの4章の14節から少しお読みします。新約聖書の471ページです。471ページですが、ペテロの手紙第1の4章14節から16節をお読みします。そこにはこのようにあります。第1ペテロ4章14節、もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにしなさい。しかしキリスト者として苦しみを受けるなら、恥じることはありません。かえってこのことの上に神を崇めなさいとあります。ここにはクリスチャンたちに対してですね、苦しみを経験するわけですけれども、その苦しみの理由はさまざまであるわけです。例えばここではまず自分の罪のゆえの苦しみ、自分の罪のゆえに招く苦しみというものもあります。このペテロの手紙で、人殺し、盗人、危害を加える者、他人のことに干渉する者として苦しみに遭うことがないようにとあります。このように言われるということは、自分のさまざまな罪や、あるいは過ちや愚かさのゆえに、自分の身に苦しみを招くことがあったわけです。そのようにして自分の罪により苦しみを招いたとしても、そしてその苦しみを耐え忍んだとしても、何の誇りにもならないというわけです。厳しい言葉ですが、その通りでもあり、本当に自分の罪のゆえに苦しみを招くことのないようにとあります。 そのような自分の罪ゆえの苦しみはありますが、そしてもう一つはここで言われることは、義のゆえに受ける苦しみでもあるわけです。ペテロの手紙ではここでは、もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこのことのゆえに神を崇めなさいとあります。すなわちイエス・キリストを信じるゆえに、信じる信仰者であるゆえに、受ける苦しみ、あるいは困難、それがあるということを言うわけです。確かにそのようなことはありました。キリスト教会の歴史は、迫害の歴史でもあるわけです。初代のクリスチャンたちは、ユダヤ人から迫害されて、石で撃たれたり、そのようにして殺されたりもしました。ローマ帝国の時代には、それこそライオンの餌食とされたり、あるいは火あぶりの刑にされたり、あるいはひどい時には体に松ヤニを塗られて生きたまま火をつけられたりということもありましたし、動物の皮をかぶせられて、そして猟犬に襲わせたり、さまざまな方法でローマ時代もクリスチャンたちは迫害を受けてきました。日本においてもそうでした。秀吉の時代には1587年にキリシタンの禁教令が出されて、それ以来ですね、250年にわたる迫害での殉教者が250万人に上るとも言われたりもしています。秀吉の時代からまた徳川の時代も含めて、また本当に多くの迫害があり、多くの方々が亡くなったということでした。考えられる限りの方法によって迫害され命を失ってきました。また明治時代も、また戦争中も形を変えての迫害がありました。ローマ時代からのクリスチャンへの迫害の理由というのは、偶像礼拝を拒んだということでした。ローマ時代はローマ皇帝を神として、生ける神として、そのローマ皇帝の像にですね、香を焚いたり、あるいは礼拝すること、それを強制されたわけです。ローマ皇帝を神として礼拝せよと命じられたわけです。そしてそのような礼拝をした人には証明書が発行される。そして礼拝しなかった者には証明書が出されなかった。そして市民権を奪われたといいます。ですがクリスチャンたちはイエス・キリストこそ神であり、礼拝すべき神である、ローマ皇帝を神として皇帝礼拝することはできないとして、それを拒んだために迫害を受けたわけです。日本でもたとえそうでなくともという本があります。戦時中ですね、クリスチャンたちは迫害されました。それは天皇をですね、荒人神として礼拝しないことのゆえの迫害だったわけです。で、そのような中にあって、例えば1889年の憲法発布の日の朝ですね、憲法発布の朝、文部大臣の森有則はクリスチャンであるということ、そしてまた伊勢神宮に対して不敬である、伊勢神宮を敬っていないということのために、神道派の人々、神社派のですね、神道派の人々によってこの時暗殺されました。またですね、翌1890年に、教育勅語が出された翌年ですけれども、第一高等中学校講師のですね、内村鑑三は天皇のですね、署名のある教育勅語の報読式に、読むその時にですね、その式において、この教育勅語に拝礼をしなかった、礼拝しなかった、それを拒否したということで、内村鑑三は免職、職を奪われた、クビになったわけですね。このようによく知られた人々の中においても、キリストを信じるゆえに、その義なることのゆえに、苦しみを受け迫害を受けてきたという歴史があります。そのような知られる人は一部であり、名もない本当に多くのクリスチャンたちが義のために信仰のゆえに苦しみを受けてきたという歴史があります。 そしてイエス・キリストはこの三行の説教で、三つ目には義のために迫害されるものの幸いについても語ります。その義のために迫害された人は、天の御国はその人たちのものだからですとあります。天の御国はその人たちのものである。義のために迫害されるものの幸いについて語るわけですが、単に迫害される人は幸いだ、迫害を受けているものは幸いだということではなくて、義のために迫害されるものはとあります。まあ、これは先に言いましたように、自分の罪などのゆえに招いた苦しみ、迫害を受けている者に、そういった人ではなくですね、迫害を受けている、信仰の上に迫害を受けている者たちに対して語られたわけです。義のために迫害された者への祝福。まあ、このことは、天の御国はその人のものであるということは、五章の三節においても語られて、心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだからですとありました。まあ、この言葉から、8つの祝福が始まり、そして同じ言葉を持ってこの8つの祝福が閉じられているわけです。その約束された祝福、天の御国はその人のものであるということですが、まあ、これは五章の三節を見たわけですけれども、重なりますが、その一つは天の御国、すなわち天国がその人にあるということでした。なぜなら天国がその人にあるから幸いだというわけです。時に人は死んだら全てが終わりであり、無に帰すると考える人もいますが、そして天国などはないと嘘吹く人もいます。そしてこの世での楽しみをのみを追い求めて生きようとするわけですが、いざ自分の死を感じさせられる事態になると変わってきて、自分の人生について、また命について、死後について考えるようにもなってきます。カルバンなどは、人には宗教の種、信仰の種が心に宿っていると言います。確かに人の心にはそのようなものがあります。人は神によって作られた、神の形に作られたゆえに、アダム以来ですね、神に背いて罪の中を歩んだけれども、神に作られたものとして、やはり心の深いところには、その彼が言う宗教の種、信仰の種がやはり思いとして宿っているわけです。ですから自分の死を考えるようになるとき、死を迎えるときには、それが目覚めても来るんだと思います。そして義のゆえに、さまざまな迫害を受けながらも信仰を守り、そして歩んだ者には、また迫害の中で命を失ったとしても、確かに天の御国がその人にあるという約束でした。聖書は、土は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰るとあります。天の御国へと帰るという約束が与えられております。で、さらに天の御国はその人たちのものということには、やはり神の民とされるということがあります。この御国、国という言葉は、もちろんそこにはもう一つの意味合いがありますが、この言葉はやがての天国だけではなくて、現在のことでもあり、そしてその言葉は領土とかそういったものを指すだけではなく、本来の意味は支配、治めるという意味合いでした。ですから天の御国は天の神が支配され治めることであるわけです。私たちが神の支配のもとに置かれて、神のご支配の中に生かされ、神の民とされているわけです。聖書では、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民ですとあります。あなた方は神のものとされた民です。私たちはこの地上では、それぞれさまざまな国の国民であるわけです。それぞれの国の国民であると同時に、天の御国の民、天の国の民、神の国の民であるということでした。地上でのさまざまな国を超えて、神の国の民とされているということでした。そしてまさに神が王としてその人を治め導かれるわけですから、 神がすべてのことを導いて最善を成してくださる。神は私たちを導いて最善のことを成してくださる。ですから天の御国は未来のものであるということだけではなくて現在のものであり、そして神が私たちを神の国の民として養い育ててくださるということでした。王はその民を守る支えるという責任がありますが、イエス・キリストも私たちの本当に主として、また神も私たちの父なる神として私たちを治め、そして必要を満たしてくださり養い育ててくださるということでした。まあ、こうして、心の貧しいものは幸いですから始まった八つの祝福の言葉を見てまいりましたが、いずれも有名でありよく知られているところですけれども、でも改めてこれらの言葉をですね、それぞれ心に留めてまいりたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの豊かな恵みと憐れみを心から感謝をいたします。あなたが御言葉を通して私たちに語り、私たちを養い育ててくださることを感謝します。私たちはそれぞれあなたを信じ、イエス・キリストを救い主として信じ、クリスチャンとして歩んでいますけれど、そのことのゆえに神様の義なることを行おうとすることのゆえに、さまざまな困難にぶつかり、人々からの反対やさまざまな攻撃に遭うこともあるかもしれませんが、けれどそれはまた幸いであると言われます。それは確かに私たちがクリスチャンであることの証でもあり、そのような苦しみを通してさらにあなたは御国を私たちにお与えくださることを感謝いたします。お一人一人もこの一週間、またそれぞれのところへ出かけてまいります。時には信仰のことのゆえに困難のことにぶつかることもあるかもしれませんが、あなたがお一人一人豊かに導き支えてくださいますようお願いをいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。